77.1 Rainbow FM。
ミカのフラワーシネマ。今週も始まりました FM イサハヤミカのフラワーシネマ。こんばんは、シネマナビゲーターの辻ミカです。12月27日花の金曜日になりました。週末の夜、皆さんいかがお過ごしでしょうか。さて、早くも2024年最後の放送になりました。まあね、今ちょうどあの年末で皆さん慌ただしく忙しくされてる方多いと思うんですけれども、今ちょっとだけ手を休めて映画の番組でちょっとブレイクタイム楽しんでくださいね。さあ、今週も素敵な作品早速ご紹介していきたいと思います。ビジョン・オブ・マフバルバフ。イランの巨匠モフセン・マフバルバフ監督率いるマフバルバフファミリー。アフガニスタンとイスラエル、中東の最前線で今起こっている矛盾と葛藤を描き出した最新ドキュメンタリー2本が同時公開されます。2023年10月のハマス襲撃以降、悪化の一途をたどっているパレスチナ・イスラエル情勢、その恐怖と憎悪は伝播し、レバノンやイランといった中東諸国にも広がりつつあります。その危ういバランスにある中東情勢を紐解く上で、イランの巨匠モフセン・マフバルバフ率いるマフバルバフファミリーが2本のドキュメンタリー映画を生み出しました。その一つは花・マフバルバフ監督による苦悩のリスト、こちらの作品は2021年の米軍撤退を契機にしたタリバン再侵攻で生命の危機にさらされた約800人のアフガニスタンのアーティストや映画関係者の救出劇を描いたドキュメンタリー。モフセン・マフバルバフ監督とマフバルバフファミリーが限られたリストを目の前に苦悩する過程をつぶさに捉えたこの作品は、2023年の山形国際ドキュメンタリー映画祭のクロージング作品に選出されました。もう一本ですね、モフセン・マフマルバフ監督による子供たちはもう遊ばない、こちらはイスラエルの故郷エルサレムを舞台に長らく続くパレスチナ問題の真相を探るドキュメンタリー。映画のロケ班でエルサレムを訪れたマフマルバフ監督が在イスラエルのパレスチナ系の住人たちを中心に様々な人々に出会いながら、相互理解の難しさと解決への一縷の望みを見出そうとするドキュメンタリー。2023年のプサン国際ドキュメンタリー映画祭でワールドプレミア上映され、イスラエル・パレスチナ情勢への危機感がさらに高まっていたタイミングということもあり、上映後には若い観客たちが熱心に質疑応答に参加したそうです。シネマカメラからスマートフォンへ、映画は何を描くべきか、何を伝えるべきか、今起こっていることへの責任を具現化した2作品、サイクリスト、パンと植木鉢、ガンダハールなど、これまで世界中の映画祭で評価を受けてきたモフセン・マルバフバフ監督、娘の花・マルバフバフ監督もまた花のアフガンノート、子供の情景などで若い頃から評価を受けてきたんですが、親子はシネマカメラからスマートフォンに持ち替えてこの2作品を取り上げました。これまでの重厚なフィクションとは全く異なる手法ながら、共にスマートフォンのみで撮影したフットワークの軽さと、映画一家が積み上げてきた確かな手腕によって、中東の複雑な情勢や感情を近距離で体感できる2作品が同時公開ということで、マフバルバフのビジョンとあなたの現在とが密接につながるアクチュアルな映画体験をっていう、今回の作品なんですけれども、この2作品鑑賞させていただきました。貴重な作品を見せていただいたと思いました。2作品同時に見るからこそ良かったななんて思いました。ぜひこの機会にご覧ください。ビジョン・オブ・マフバルバフ、こちらはですね、 東京シアターイメージフォーラム他で公開になります。詳しい情報は公式ホームページをご覧ください。もう一つ作品いきます。占領都市。それでも夜は明けるのスティーブン・マックイン監督がナチスドイツ占領下で10万人以上が虐殺された大都市アムステルダムの恐怖の記憶を描いたドキュメンタリー。第二次世界大戦中の1940年5月から5年間にわたってナチスドイツの占領下に置かれたオランダの首都アムステルダム、人々は人権や言論の自由を奪われ、ユダヤ人を中心に10万人以上もの犠牲者が出ました。アムステルダムを第二の故郷として暮らすマックイン監督が歴史家で妻のビアンカ・スティグダーによる著書を原作に、忌まわしい虐殺の記憶を持つ様々な場所を通して恐怖の日々を復元。アーカイブ映像やインタビューによる回想はあえて使用せず、35ミリフィルムで130箇所にも及ぶ現場を正確に捉えることで当時の記憶を鮮明に蘇らせていきます。この作品ですね、なんと251分あるんですよ。現代のコロナ禍の中でのアムステルダムのいろんなところを映しながら、当時そこでどんなことが起こったのかなどですね、に迫る内容になっています。かなりですね、長い作品の中いろんなことを学べる作品でした。ぜひですね、この機会にご覧ください。占領都市、こちらは全国順次公開中で、九州では福岡のキノシネマ天神、佐賀のシアターシエマなどで公開になります。こちらも詳しい情報は公式ホームページをご覧ください。ミカのフラワーシネマ。最新作映画をご紹介していきます。グランメゾンパリ。レストラングランメゾン東京が日本で三つ星を獲得してから時が過ぎ、オバナとリンコはフランス料理の本場パリに新店舗グランメゾンパリを立ち上げ、アジア人初となるミシュラン三つ星獲得を目指して奮闘していたんですが、異国の地のシェフにとっては満足のいく食材を手に入れることすら難しく、結果を出せない日々が続いていました。そんなある日、ガラディナーでの失態が原因で、オバナはかつての師と、次のミシュランで三つ星を取らなければ店を辞めフランスから出ていくという約束をしてしまいます。2019年放送のテレビドラマグランメゾン東京の続編となる映画版です。テレビドラマアンナチュラルの塚原あゆ子さんが監督、キングダムシリーズの黒岩つとむさんが脚本を手掛け、実際にアジア人初となるフランスの三つ星を獲得したレストラン K の小林圭シェフが料理監修を担当しています。キャストはオバナを木村拓哉さん、リンコを鈴木京香さんをはじめ、テレビドラマのキャストが再集結するほか、韓国アイドルグループ 2PM の奥手ギョン、アイドルグループ A グループの正門よしのりさんなど新キャストも参加しています。私ですね、グランメゾン東京毎週楽しみにこうドラマ見てたんですよ。だから今回映画になって帰ってくることがものすごく楽しみだったんですね。まずですね、アドバイスとしては、空腹で行ったら絶対お腹が鳴るので、少し何か食べてから見るといいかもしれません。私もですね、食べたんですけれども、それでもお腹が鳴りました。もうそれだけ美味しそうなものたくさん出てきます。そしてですね、美味しそうなものだけじゃなくて、お料理のね、一つ一つの見た目もね、ものすごく美しいんですよ。まさにもう芸術でした。そしてなんといってもパリが舞台なので、ロケーションも最高ですとですね、ここまでにしておきましょうね。ぜひぜひチームグランメゾンが挑む挑戦を大きな大きなスクリーンでお楽しみください。グランメゾンパリ、こちらは12月30日から東方シネマズ長崎、ユナイテッドシネマ長崎、佐世保シネマボックス太陽ほか全国で公開です。続いての作品はロードオブザリング、ローハンの戦い。 誇り高き騎士の国ローハンは偉大なるヘルム王に守られてきましたが、突然の攻撃を受け平和は崩れ去ってしまいます。王国の運命を託された若き王女ヘラは、国民の未来を守るべく、かつて共に育った幼馴染でもある最大の敵ウルフとの戦いに身を投じていくという J.R.R. トールキンの名作小説をピーター・ジャクソン監督が実写映画化したファンタジー大作ロード・オブ・ザ・リング3部作の前日譚を描く長編アニメーションです。小説指輪物語追放編に書かれた騎士の国ローハン最強のヘルム王についての記述を膨らませたオリジナルストーリーで、実写版3部作の約200年前に起こった伝説の戦いを描いています。監督には日本から攻殻機動隊スタンドアローンコンプレックスシリーズの神山健二さんが抜擢され、攻殻機動隊 SAC2045持続可能戦争のスタディオソラエンターテインメントがアニメーション制作を担当。実写3部作で手掛けたピーター・ジャクソンやフラン・ウォルシュ、フィリッパ・ボーエンがプロデューサーとして参加しています。そして日本語版声優では市村正親さんがヘルム王、小芝風花さんが王女ヘラ、津田健次郎さんが最大の敵ウルフの声を担当しています。アニメーションでこの迫力とこのストーリーも本当に最後の最後まで見ハマりました。ものすごく引き込まれる作品でした。まあ、こうやってあのロード・オブ・ザ・リングへと繋がっていくんだなーと、こうヘラの勇気とってもかっこよかったです。この迫力はぜひ大きなスクリーンでお楽しみください。ロード・オブ・ザ・リングローハンの戦い、こちらはユナイテッド・シネマ長崎、佐世保シネマボックス太陽ほか全国で公開中です。続いての作品はソニックシャドウ東京ミッション。東京湾沿岸に浮かぶ小島に幽閉されていた研究生命体シャドウが長い眠りから目を覚まし、東京渋谷の街に襲来。世界の危機を救うため派遣されたソニックとテイルス、ナックルズのチームソニックはスクランブル交差点のど真ん中でシャドウと激突するという世界的人気を集めるセガのアクションゲームソニックシリーズをハリウッドで映画化したソニック・ザ・ヘッジホッグのシリーズ第3作。原作シリーズで絶大な人気を誇る闇のダークヒーローシャドウが映画に初登場し、日本を舞台に繰り広げられる超音速のバトルを描きます。前2作に続いてジェフ・ファウラー監督がメガホンを取った作品です。悲しい過去を抱え世界への復讐心を燃やす孤独なダークヒーローシャドウの声をキアヌ・リーブスが担当し、前2作で悪の天才科学者ドクターロボトニックを開演してきたジム・キャリーがドクターロボトニック役とその祖父ジェラルドの一人二役で演じているところも見どころです。日本語吹き替え版ではソニックを中川大志さん、ドクターロボトニックを山寺宏一さんが前2作より続投し、シャドウを森川俊之さんが担当しています。そして今回はですね、東京が舞台ということで、日本のみならず世界中で高い注目を集めているロックバンドワンオクロックの曲が全世界ハリウッド本編の劇中歌として流れているところも見どころです。ぜひですね、映画のどの場面に出るか注目してみてくださいね。ソニックシャドウ東京ミッション、こちらは東方シネマズ長崎、ユナイテッドシネマ長崎ほか全国で公開中です。ミカのフラワーシネマ。お届けしておりますミカのフラワーシネマ、最後にもう一つ映画ご紹介します。私にふさわしいホテル。新人賞を受賞したものの、大物作家東十条から酷評され、華々しいデビューを飾るどころか小説を発表する場すら得られなかった新人作家の佳代子。憧れの山の上ホテルに宿泊した彼女は、憎き東十条が上の階に泊まっていることを知ります。 佳代子は大学時代の先輩でもある担当編集者遠藤の手引きによって東十条の執筆を邪魔し、締め切り日に文芸誌の原稿を脅させることに成功。しかし佳代子にとってここからが本当の試練の始まりだったんです。文大への帰り咲きを狙う佳代子と、彼女に原稿を脅されたことを恨む東十条の因縁の対決は予測不能な方向へと突き進んでいくという、文壇を舞台に不遇な新人作家の逆襲を描いた柚木麻子さんの同名小説を映画化した作品で、堤幸彦監督がメガホンを取っています。キャストは佳代子をのんさん、編集者遠藤を田中圭さん、大物作家東十条を滝藤健一さんが演じ、その他にも田中みな実さん、服部美咲さん、高石あかりさん、橋本愛さんなどが共演しています。この作品ですね、見てて面白かったっていうか、でも楽しかったんですよね。のんさんとね、滝藤さんのやりとりがもう最高でした。特にのんさんがハマり役で、彼女の魅力がね、最大限にね、もう発揮されていたなと思いました。最後の最後まで楽しめる作品です。ぜひ大きなスクリーンでご覧ください。私にふさわしいホテル、こちらは九州では福岡のユナイテッドシネマ、キャナルシティ13、そして佐賀のシアターシネマなどで公開になります。詳しい情報は公式ホームページをご覧ください。さあ、そろそろエンディングが近づいてきました。ミカのフラワーシネマ、今年もですね、最後まで聞いていただき本当にありがとうございました。来年2025年も素敵な作品が公開を控えています。またですね、楽しくご紹介していけたらなと思っております。新年は1月3日金曜日から放送になります。どうぞ来年もミカのフラワーシネマ、どうぞよろしくお願いいたします。今週のラストナンバーは映画ポレタポレテよりザ・ニューパワージェネレーションでゲット・ワイルド、聞きながらのお別れです。ここまでのお相手はシネマナビゲーター辻美香でした。皆さん、どうぞ良いお年を。